ガスキャスト MC のマックスでございます。今回は第208回目の配信でございます。早速キャストの方順番にご紹介します。まずは鍼灸師さん。
どうもこんばんは、会田鍼灸師です。よろしくお願いいたします。
お願いします。突然ですが、
はい、
まあ、収録日、まあ今日はあの収録日11月26日ですけれども、
はい、
昨夜ちょっと娘とデートしましてですね、でそれでちょっと盛り上がったのが、娘曰くその、アプリ iPhone のアプリで動物の森が非常に面白いと、
はいはい
はい、お前やってみろと、はい
はい、
娘に言われましてですね、ちょっとまあ手を出そうとはしてるんですが、
はい、
もうその動物の森以外になんかアプリで面白そうなゲームなり何かありますか？
ジャンル問わずというですね、それは。
はいはいはい。
どうなんでしょうね。
やってます？そのアプリでゲーム。
アプリはそれこそ今言うた動物森もやってますし。
うん。
今最近新しいやつ、ドラゴンゲットライバルズって言って、まあカードゲームですね。
はい。
まあ、あの既存のカードゲームで同じようなシステムのやつがあるんですけど、
うん、
まあまあそのネットで対人対戦とかインターネット対戦ができるっていうカードゲームですね。
基本やっぱそれは無料なんですか？
基本は無料です。
あ、
ただし例えばカードをたくさん欲しいからカードのために課金をするとかっていうシステムですね、
はいはい、なるほど。ちなみに鍼灸師さんは課金する派ですか？
美課金ですね。
あ、美課金か。
一時ね、ちょっとやらかしたことがあったんで。重課金をしたことが一回だけありますね。
あ、そう。
はい。
はいはい。わかりました。またいろいろ教えてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、続きまして、この方、ゼロさんくん。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。ゼロさんくん、なんかアプリかなんかします？そのゲーム。
ゲームはですね、あんまりその、なんでしょう、動物の森とか、ポケモン GO とかはやらない主義といいますか、なんか乗り遅れたままずっとインストールしてないみたいなところが続いてるんですけれども、はいはいはい、あえて入れてるゲームで言いますと、なんかこう、うん、パワープロってあるじゃないですか、うんうんうん、あれのスマホ版みたいなのをちょっとやってみたりだとか、はい、
うん、
あと、麻雀がまあちょっとかじってる程度なんですけど、うん、人と打つのはちょっと、ね、気が引けるので、コンピューター相手にちょっと打っとこうかなみたいな感じで麻雀のアプリなんかを入れてやってますけどね。
ああ、なるほどね。
はい。
いや、なんかこの前ラジオでチラッと聞いたら、それこそそのポケモン GO を、レベル30ぐらいにしようとすると、
はい。
だいたい平均で皆さん課金がね、2、3万してるっていうんですよね。
はい。
で、いや、僕もその、まあ、ゲームはおぼろげながら分かってるけども、何に対して課金するかが分かんないですけども。
ああ、なんか動物の森はあれですね。
あ、
時間短縮ですね。
あ、時短か。ポケモン GO は？
ポケモン GO は、ポケモン GO は、
なんかその、うん、ポケモンが出やすくなるアイテムみたいなのがあるらしいんですよね。
ああ、それずるい
な。一定時間で出やすくなるみたいな。
はい、はい。じゃあ、集めやすくなるってことなのかな。
だと思いますよ、はい。
うん。まあね、無料で我慢してやってても、そのうち、やっぱりちょっとレベルを高くしたいとか、いいものを持ちたいとかってことになるんでしょうね。
まあ多分極めていくとその、なんていうでしょう、無課金の限界を感じますからね、うん、多分極めていってしまうと。
うん、うん。そういうことなんでしょう。パワープロもその対戦かなんかあるんでしたっけ？
そうですね、はい。はい、なんでしょう、課金要素というと、
うん、
まあその、なんでしょうね、自分の選手を作る周りの環境を整えるために課金したりだとか、
あ、
その、これを課金すると、まあ、一つの練習の効果がよりアップするみたいなこと。
はいはい、なるほど。
あとその例えば対戦するにあたっても対戦するためにはなんかその、うん、体力消費みたいになるわけです、うんうん、まあ、さっきの鍼灸さんは時間短縮ですけど、
はいはい、
それがまあな早く回復できて試合がバンバンできるようになるとかそういう感じですかね。
あ、なるほどね。まあね、どっかの方はなんか野球ゲームにバンバン課金をして いいカード集めてるみたいな話も聞きますから。はい。いや、やっぱりお金持ってると怖いですね。いろいろやっちゃうんでしょうけどもね。はい。まあまあ、そんなことも含めて、はい。今日は3人でお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ではまあ、早速、今週の、まあ、トピックスですけれども、まずは皆さん大好き、野球選手の給料のお話ですが。まあ、前回の後半からちょこちょこっとね、選手が増えてきてましたけども、直近で一番下がり幅が大きかったのが、やっぱ左右打ちですよね。去年1500万から今年1150万と350万のダウン。まあ、に加えて、まあ、育成契約へということですよね。あと、上がり幅が大きかったのが、我らが森越さんですよ。はい、去年650万から今年は1000万と、逆に350万アップということで。
まあ、そんな上がる感じなんですね。
うん、まあまあ、もともとベースが低いのと、あとはやっぱりね、守備で、守備固めで後半がっつり入ってましたからね。
なるほど。うん、また登録日数かの加減じゃないですか。
まあまあ、
そうですね。ああ、なるほど、なるほど。
1500万があるから。
一軍の最低のなんちゃらってやつですよね。
はい、はい。かけることの、いけた期間っていうのがあるから、
うん。
出る出ないかかわらず、一軍登録がそこそこ長くなってれば、
まあまあそうです
ね。
まあ、
ベースとして上げなきゃいけないってなるからね。
なるほど、なるほど、なるほど。
それと、まあ、青柳、松田、龍馬、それぞれ100万ずつのアップと。はい。青柳くんが1300、松田、龍馬が1500と。はい。いうところでございますね。まあ、あとは、まあ、これからね、まあ、中心選手といいますか、まあ、それはまた12月入ってからなんでしょうから。
億単位の選手たちっていうんですかね。
うん。ってな感じになると思いますよ。はい。で、一方、何でした？ドリスとマテオが、まあ、ほぼほぼ単年で大筋合意しましたよとニュースがございましたよ。はいはい、ドリスとマテオがそれ、共に単年契約ということですね。それと、なんか背番号の話がちらっと見ましたけども、阪神のドラヨンの島田がどうやら背番号53番をつけるような感じです。まだ正式じゃないですけども、それで動いてると。はい、一時ね、メジャー帰りの立山さんに53番渡したら、キャンキャンキャンキャン阪神ファンだったなっていうね、
はい、ありましたね、
いうようなこともありましたけどもね、はい、まあ足が速いということでね、まあ、53番、まあ、つけさせようという、まあ、感じなんでしょうけども、まあ、他の選手はね、まだこれからなんでしょうけども、なんか言いかけました？
いや、まあ、その、ある程度重たいですけども、赤星に二世的なものを昇和してやらすんならありかなという気もするんですけどね。
うん。
本人が耐えれるかどうか知りませんけどね。はいはい、
だって99校の番号を70人で分け合うわけですから、まあ、何かしらが与えられますよね、それは、
ね。まあね。まあまあ、それでもやっぱり意味があるっていうかさ、っていうところあるやん。
まあまあまあ、そのどれを当てるかっていうのはまあもちろん意味合いがあるんでしょうけど。
はいはい。お二人のちなみにどんなタイプですか？その、プロ野球の選手で阪神に入団しましたと。
はい。
なった時に。過去、背負ってた、まあ、それこそ赤星みたいなね、選手の番号をもらう方がいいのか、改めて全然関係ない。まあ、例えばその、柳瀬の秋葉の66番っていうのがありますけども、まあ、それを自分で背負って、そいつを自分の番号にする的なね、ものがいいのか、どっち派ですか？
まあ、なんか新人はね、うんうんうん、だって、まあ、いわば選択権はあんまないわけじゃないですか。ということは、球団からも与えられてるわけで、はい、一応多分何番与えられてるから、まあ、頑張ろうかな、みたいなことにはなるんじゃないですかね。例えば、まあ、60番台だから、そんなやる気なくしちゃうよとはならないですけど、
うん、
まあ、一桁もらったりとか、まあ、いわゆる53とか55とか意味のある番号をこう、ね、与えられたら、 まあより頑張ろうかなみたいな気分にはなるんじゃないですかね。
ああなるほど。
はい。
新球さんいかがですか。
どうなんでしょうね。その期待感の表れっていうのもあるでしょうし、
うん、
まあその辺で順位のところもあるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり上の方で入った人って、はいはい、まあ期待された番号欲しいだろうなと思うし、
うん、
逆にまあまあ結構当落戦場の選手、
はい、
なんかは下手に重たいものを処罰されるよりは、
うん、
気楽って言ったらあれですけど。
ね、ここでもあのドラ1の馬場が安藤のつけて16番しょうんじゃないのみたいなことを言ってましたけども、うん、よくよく考えたら18も空いてるんですよね今背番号、
うん、
まあ、じゃあ、ね、じゃあ16か18どっちつけてもいいからどっちを取ると仮に球団から言われると、
うん、
どっち取ってほしいですか馬場君に対しては。まあ、この、あの、二種類以外もあるかもわかりませんけど。
二神さんみたいにはなりたくないから16番みたいな、そういう感じになるんですかね。
なるほどね。はい、
あんま、阪神の18にいいイメージないんで、みたいな感じのこと言われちゃう。
うん、なるほどね。
どうなんでしょうね、その、馬場君が、例えば、うん藤波よりも自分の方が上なんだと思ってたら18つけてもいいかなと思うし、
うん、
要するにその自分の立ち位置をどう思ってるかしらいいじゃないかなっていう気もしたりはその前の強気やったら、
はいはい、
強気の人やったら取って OK かなっていう気もするしっていう、
うん、
だから番号を選んで番号で潰されるのが困るからっていうところですよね。
ああ、まあ阪神ファンがうるさいの分かってる
分かってる上でそれでも取る根性があるかどうかっていう
なるほどはい。
なるほど。
まあ、その辺も楽しみかなと思いますが。それと、まあ、ファン感謝祭っていうのがね、25日土曜日にこう、やっておったみたいですが、まあ、私ちょっと全然ニュース見ませんでしたけども。
なんか、TD さんのリツイートで、
はいはい、なんかありました。
細々と内容をなんか見たみたいな感じですけどね。いや、ファン感謝で。
はいはい。
ファンカン MVP が今なりだったというのだけは見ましたけどね。
ああ、そうなんや。2つ発表があって、まず、ユニフォームですか。
ああ、はい、はい。はい。
ホームとビジター用を、リニューアル、まあ、一新したと。ホームは縦じま、ビジターは、まあ、上が黒ですよね、確かね。で、それぞれ、黄色ラインが入ったような、うん。
そういうパターンに戻るんですね。
うん。まあ、モデル務めたのが中谷と、確か秋山だったかな。はい。やってましたけども。で、そのユニフォーム、まあ、至るところにというとあれですが、上司のロゴが入りますからね。帽子と、それからパンツと。はい。今まではヘルメットと、それから右袖には入ってましたからね。
はいはいはい、
はい、
まあまあ大事なスポンサーということで、
そうですね、来年の上信さんの CM には本当誰が出るのかなと
3人、はい、結局残っ上信でなんかあれでしたけど 上本は頑張りましたからね結構ねデスノート的な扱いを受けてましたけど
まあまあまあまあ、はい、それともう一つの発表があれですね、スローガンですか。
はい、
はい、金本監督の1年目が超変革、
あ、
2年目が移動と、
はい、うんうん、
で3年目はあのどこぞのチームのドドドっていう、そんなハイカラなもんではなくてですね、もうシンプルに執念と、
執念、
はい、
はい、
いうことですよ。勝ちに対する執念だとか。
どんどんどんどん普通な言葉になってきます。
うん。優勝できるように戦っていきたいということでございますよ。はい。いかがでしょう、新球さん、いかがですか、執念。
なんでしょうね。まあまあ、この時期とか開幕当初話題になるんですけど、
うん、
基本的に気にしてた年1ミリもないんで。
やっぱ超変革はそれなりに気にしてたんじゃないですか、超変革。
まあね、
ね
や、やっぱやってほしいと思いがあったから、まあまあと思ってたけど、はい、それ以外は別にというところがあるんで、
まあまあ、挑む、全く意識してないですよね。挑んでないなとか言ってないです、誰も。
そうね。
そうそうそう、
はい。まあ、そういう意味ではこう執念って言われたらね、それをちょっと、はい、そこの点にちょっと注目をしていってもいいんじゃないのと。もっと見たりもしますけれども、まあどうなんですか、まあ、成績がちょっとずつ上がってきてるということもありますけども、ね、三振が減ってフォアボールが増えてきたりだとか盗塁が増えたりだとかみたいな細かいところはね増えておりますけれども、まあ果たして18年、どうなるかというところでございます。それとまあ相変わらずあの、大和さんの FA の件はまだ ね、
ですね、
あの進展というかございませんけれども、まあ阪神さん素早くどうやら、DeNA の戦力外の、のりはるさん山崎のりはるを取るんじゃないのと言われておりますが、一応球団はまあ、正式発表ではないですけども、獲得に動きますよと。ヤマトの FA する姿勢も関係なく、関係ないよと。ヤマトがいなくなるから取るんではないよと。いうことのようですが。ノリガルさん30歳。イミジクもヤマトと同い年と。はい。いう感じでございますけれども。いかがですか？鳥原さん、
まあいるっていう気はしますけどね。
うん。
まあ、まあ最近若干なんですね、小再生工場はやってるんでね、まあまあありねんじゃねえのぐらいの感じですけどね。それ以上でもそれ以下でもないというか。
まあでもね、残念ながら横浜から直接来た選手よりも。できればオリックス経由で行く方が、はい、確率上がるということなんでね、はい、ワンクッションかましていただく方が阪神にとってはありがたいなと、
ね、飲み込んだのに行っちゃった。
いえいえいえ、まあ、そんな感じでございます。それと、来年の選手会長梅野が
そうですね、
はい、なりますよという
ちょっと意外でしたね、
ございまして、あ、そうですか、
はい、
今まで、まあ、梅野が第17代目の選手会長ということで、過去16人いるわけですよね。
はいはい。
はい。バーッと思いつくところ、名前上がりますか？ 16 人。
直近、上本ですよね。
一番直近は加納さんなんですよ。
あ、加納か。
うん。加納の前が上本。で梅本の前が関本、その前が鳥谷、赤星、今岡、檜山、山田、八木、和田、平田、これだいぶ古くなりますけども、はい、掛布、岡田、掛布で小林、一番一発目が江本と。
あ、ちょっとドア頭から何いろいろな因縁とか曰くがつきそうな人ですね。
うん、まあザピッチャーは頭の江本、小林がやった以来と。あの以来やってないんですよね。ずっと野手ですよね、うん。まあ途中からね、選手会長とそれからなんかキャプテン制とかね入れてますから、まあそれぞれちょっとねいろいろな立場が変わってきてるんでしょうけども、まあ梅野さん的にはやる気になるでしょう。史上最速らしいですよ、選手会長になるのが。うん、
5年でか最速でやってましたね。
はい。だから大学の時もね、キャプテンとかしてるぐらいだから、まあ選手会長で何をするのか私もよく分かっておりませんけども。はい。まあそんなニュースと、まあ一番最後に明るいニュースをね、言わないといけないですけども、なんか沖縄で、 石川ミリオンスターズ所属のひふみさんがなんかやんちゃしたと、はい、いうことでございます。
やんちゃですまへんもすみませんがな。
これどうなんですかね、一方しか聞いてないんで分かんないですけども、その疑いで逮捕されたということですよ。
疑いでっていうか、ね、なんかね、もともとツイッターなんかに上がったかなんかなんでしょうね。もう今消えてるらしいんですけど、ソース自体が。
まあ、いわゆる強制性交の疑いで逮捕されたと、はい、いうことですよ。
あ、強制性交なんですか。
で、その未成年が混ざってんじゃねえか、その未成年がまあミリオンサーズにしたんじゃねえかとかっていう話もあったりなかったりっていう、そのせいでだから情報の出が遅いということみたいですけどね。
ああ、容疑者の方にも混ざってるってことですか、未成年。
そう。
ああ、なるほど。
だよ。
まあ、まあでもこれは、弁護士かなんかつけてるみたいですからね、ちょっとどうなるか分かりませんけども。
分かりません
け
どね。
ただこれ難しいのがないんですよね。これ疑いで逮捕されて釈放されたって、まあ仮にね、釈放され、間違いだったとは言いませんけども、嫌疑不十分で釈放となった時に、釈放のニュースってそんなに大きく出ませんからね。
まあ、痴漢冤罪と同じパターンですよね。終わったらはい、それまで。
もう捕まったで。っていうインパクトが強すぎて、まあ、それがずっと残るんでね、非常に難しいし、まあいろんなところで言われてますけども、罪を認めないとなかなか出てこれないんでね、これはね、今のこう世の中、まあ難しいですけども、まあ本当であってほしくないですけどもね。
まあね、それはね、応援してたって
まだ若いです。25歳ですよ。はい。
もうだから速攻で、だから阪神の対応が悪かったって記事がもう散見されますから。
まあね、まあ本当のところは分かりませんけどもね。分からないですけども、いや、正直、ひふみぐらいなら、そんな無理やりじゃなくても、なんとかなるんじゃないのかね。モテるんじゃないの。
どうなんでしょう。だからその、持ってるんでしょうけど、だから、意味はなかったとかいろいろ、まあ、その辺はありますからね。わかりませんけどね。まあね、事実でないことを祈るだけなんですけども、個人的には。
まあ、ね、それ大変でしょうけども、いろいろ溜まったら、もうお金でなんとかするしかないですもんね。あ、これ無理やりするって意味じゃなくて、それこそ風俗へ行くとか、はい、晴らさないと。だもう無理やりはもう一番最悪ですからね。いやいやいや、こんな明るい雰囲気になりますからね、こういうニュース読むとね。大変ですよ。はい、あと他に何か気になったニュース的なものございますか、お二人。
キャンプも終わっちゃったんでね。
そうですね。やりゴルフやったり、なんだかんだしたり、ね。やってますから。まあ、とにかく、農会ですか？もうノルマかけないよと監督曰くね。選手個人で、サボったらサボっただけ、後でお前らが苦労するんやでと。いうふうに言ってるみたいですから。
一番怖いやつですけどね。まあ当然じゃ当然の話なんですけどね。
まあそれがなかなかね、できることできないこといるんで。
まあそうですね。
はい。まあ、そこが難しいんですよ。言うと反発してやらないっていう子もおれば、言わないとやらないっていう子もいますからね。
まあね、個人事業主なんで、それはまあまあ、それに対する結果もちゃんと責任を取るんならいいんじゃないですかっていう感じですね。
はい。ということでございました。